今日の一言、姉子でーす。3月13日の JR 泉外旭川駅開業を控え、入場券とタオルの記念セットだったり、ご近所のお酒屋さんで記念ラベルのお酒が発売されるなど、開業ムードが盛り上がってまいりました。新しい駅ができるってワクワクしますよね。ちなみに、ヤシコバはまだどのあたりにできるのか知らないんだそうです。ダメだなぁ。てか、おらも。それでは始めましょう。
ACB。
サニーデイ。サタデイ。はにゃはにゃはにゃはにゃはにゃ。
おめでとうよ。
ACB。
サニーデイ。
サタデイ。
この頃の言いがったな。ダーンってこう突き抜ける。
あ
て
ってって。あ、違う、
声が、
あ、声がね、
今みたいにこう、ね、ね、なんていうんだ、粘りっこく歌ってない、まっすぐ
トーン、粘りっこく
粘ってるのがなんか最近
ちょっとね、
あや、ためたりね、あやつけすぎ、
ためすぎとか、
楽譜通り歌えみたいな、あが出てこないのかな、だから、あー私のっていうところがみたいな。
ACB
サニーデイ、サタデイ。
あれもう言ったっけ？
言ったと思うよ、
ね、はい、うん、あ、姉子さん乗ってくれるんだね。なんか言ってみようと思った。
とりあえず付き合ってやんねえとな。
あ、今日のテーマまだ、はい、
そうです、卒業ですよ皆さん。
はい、
チェリーボーイの方、あのいつチェリーボーイしたなったか、
まあ、よくね、あの、うん、言われますもんね、そこの卒業に関しての、その卒業という表現が、だからちょっと姉子さんもね、うん、
大事大事。
ではお天気の情報からまずいきますね。
よっしゃ、
はい、今日の予報は沿岸内陸とも曇りところにより、昼前は、あ、曇りところにより、昼前は雪の予報となっております。そして明日の予報は沿岸内陸とも晴れでしょう。で、日中の予想最高気温ですけれども、沿岸部が9度、そして明日はですね、鷹の巣7度、横手6度の予想となっております。
そこを読んでないです
よ。ああ、そうですか。で、最低気温がなんと沿岸部が明日6度、横手8度、あ、じゃない、あ、マイナス6、うん、横手マイナス9度。
これは放射冷却ってことですかね。
うん、で、高野市マイナス8度と、
ね、朝方寒いですね、凍ってるかもしれないから気をつけて。
この感じは珍しいですね。
まあでも、あの、天気がいい日の朝こうやって冷えるっていうのはよくある話で、放射冷却だべ、間違いなく、ね、でも雪じゃなくてよかった。
でも ね、
最低気温がマイナス6度で日中の最高気温がマイナス2度とかさ、真冬日になるよりだったら、
うん、
ね、これでほら9度ね、うん、すげえポカポカ陽気だよ、おテント様が上がると。
はい、
何時まで？12時まで、午前中ってこと、は
い、そうです
ね、
はい、ということで以上天気でした。
まあ、いずれ春が近づいてきてるってことだね。
春 ね、
ね、
楽しい春にしたいね。
だとね、いいよね、
うん、
じゃあ行きますか。
お願いします。
Facebook、今日はね、結構皆さん気合い入れて書いてくれてるんで、
ありがとうございます、
ね、まずは Facebook の方に、うん、コメントいただいた方ご紹介していきますよ。
はい、ありがとうございます。
ホッサ、お酒とタバコを卒業、
うん、
したいと心から思っておりますが、多分単位が足りなくて毎年留年しております。うまい、山田君座布団1枚ホッサに、
うん、
やって、単位足りねえ、酒とタバコはね嗜好品ですからね、卒業しようと思ってもね、うん、なかなかこれはあの難しい人が多いんじゃないかな、
うん、
はい、したいと思ってる話でした、
はい、
続いて、はい、九州から泉ちゃん、
おい、
中学の卒業式の思い出を一つ、
はい、
学校のマドンナで教師の N 先生、うん、先生か、3年2組の教室に呼んで 男子生徒全員で、うん、胴上げしたのを思い出します。ちょ、まだまだまだマドンナの子胴上げする。な
あいだ ね人気だったんだろうな。
本当は大人の女性に触りたかったってだけです。だって先生は喜んでくれたのでお互いにいい思い出になったんじゃないでしょうか。
こら
うん、いいと思いますよ。
しかも担任じゃねえよ、中学の卒業式の思い出で学校のマドンナの教師を
別のクラスの
自分の教室に呼んで、
あ、来てほしかったんだね。
ね、
あ、気持ちわかるよ。
若い先生だったんじゃない。
私も体操の先生、体操部の先生好きだった。
うん、続いて、はい、土井姉さん、ギスギス系のバトルゲームから卒業しまして。
ギスギスって何？
バトルゲーム。
あ、うん、ギタンバタンみたいな。
で、のんびり街づくり系ゲームとかポケモン GO とかでゆるーく遊んでますっていうね。
そっか、うん、
確かに。まあな、バトル系だとやっぱりな、いろいろと、うん、戦うとかそういう、
やっぱりね、うん、バクバクするでしょ。
わかんねえ、戦い系やったことねえために。
うん、ね、すごい。あとでもゲームでもやっぱり私、うん、こうそういう場面が来ると、あとバトルゲームじゃないけど、うん、なくてもですよ、パズルゲームでもですよ、うん、こう時間制限とかあって、うん、とかってそれをやってるとすごいバクバクして夜寝れないとかなるんで、
うん、まあ、寝る前直前までのゲームはね、あの脳に刺激与えてていい睡眠取れないっていうんでね。
うん、
さあ続いてゆるりんさん、20万キロ以上走ってくれた車を卒業し、新車を買いました。
うんうん、
なぜか鰹節とか鉛節ってなんだろう、鉛節みたいな匂いがするので友達に言った
ら、出汁みたいな、
水揚げされたばかりでは、ほらなんか輸出されるでっかい船に車乗ってるじゃん、あれって水揚げされてる風景だよねって。私そっか、そんな風に、車ってくるんだ、ニュースとかちゃんと見とけばよかった。とも、そうね、世界中からなんていうの、英知が集結されているから、
うんうん、
あの映像は見といた方がいいわってことになった。買ってしばらく経つけどまだ臭いからどっかの車のパーツに鉛節って何だろうな。うん、鉛節の削ってないやつ使ってるのかもしれませんっていうね。
かわいい。
でもあの国産車だったら国内生産なんで、うん、輸入車でもそんな、その魚と一緒に運ばれてくるってことはありえないでしょ。
冗談で、
あ、冗談の話、
冗談の話水揚げで、そうそう、草、
どこさ草生えてる。あ、うんうん、
でも確かにね、うん、そういう風景に見えるよね。
うん、
ゆるりんさん、あの先週メールを頂戴したんですよ。うんうんうん、でもご紹介できなくて、放送終了ギリギリで、
うん、あ、
大変失礼いたしました。
失礼しました、ごめんなさい。さて続いて、
はいはい、
ちょっと待ってな、今一回消しちゃったんだよ僕ばかり。
ゆるりんさんってあのすごくこうジョークとか ね楽しい方ですよね。
ごめん、時々よ、あの理解に苦しむ時あるんだ。申し訳ない。そう、
姉子さん真面目なとこある。
イエーイ。次、
はい、
今井さん、
はい、
今年の誕生日を境に飲酒を卒業しました。
お
ー、もう年のせいか、
うん、
酒を飲むと仕事のパフォーマンスが極端に落ちるので、うん、どうにかしようと、
うん、
断酒の YouTube を見まくってました。
へー、
でもう完全に飲酒欲求がないので、
おうおう、
友人とご飯を食べに行っても全く飲まないんですよ。
快
挙って、
すごい。
でもタバコは3日禁煙すると4日目にタバコを吸った時のクラクラ感が気持ちよくて酒がなくなった分だけ余分に吸ってます。汗、いっぺんに両方は卒業できないんですねっていうことで、まあ、ホッサと一緒な、酒とタバコ、 酒は成功したがタバコはまだできないっていうね。
どっちかに偏るんですかね、うん、パワーがね、
はい、続いて
はい、
関西から親父様、
はい、
親父様が、
うん、
これは非常に何と言っていいのか、男性を卒業させていただきました。
お
ー、この方はですね弱い何歳、60、70近いんでしょうかね、まあそういうことだと思います。男性を卒業させていただきました。
それは、うん、あ、
うん、あ、だからデギネっちゅう、
あ、
意味でしょ、結構が、はい、続いて、田口さん、
すいません、私がいらぬあれを、すいません、
田口さん、
そういうこともありますよね、
田口さん、
はい、
田口さん、田口さん、
どうもどうも、
田口さん、今日は番組復帰されてよかったです。あ、聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
卒業といえばちょっと刺激的ですが、うん、秋田市を卒業して川崎に移住したいです。
あら、
でも
秋田市を卒業したいんだ、
でも、うん、障害者が県を越えての別の自治体に移住するのはあ、まあな、並大抵ではなく、すべてを捨てる覚悟がいります。まさに大女優岡田よしこさんっていうんですか、よしこさんが愛人杉良吉さん、愛杉本さんと北緯50度を超えたような覚悟、
愛の逃避行みたいなことでしたっけ、
ね、うん、後に杉本氏はスパイ容疑で銃殺、岡田女子は女性ということで辛くも銃殺は逃れ、当局もお気に入りとなり、対日本向けラジオで翻訳とアナウンサーを務め、1972年日本に帰国するも、あまりに日本人は変わり果てたと再びモスクワに帰国し、二度と日本に帰ることなく亡くなりましたというね、予備知識も一緒に、でもな、障害ある方ってやっぱその自治体からのいろんなその、
うんうんうん、
ね、
スムーズに、ね、連携して やれるような体制があればいいけど、なかなか難しいんでしょうね。
難しいね、
うん、
でもなぜ川崎なんでしょうか、愛人がいるのか、
お好きな街 ありますよね。でも私もなんかふとそこに住みたいって想像する街とかもやっぱりあります、ね、
うん、でもさ、私さ、これはあれですよ、これはもう本気に捉えないでほしいんだけど、川崎でしょ、神奈川川崎、うん、神奈川県川崎市、うん、で今ほらね、30年以内に南海トラフ来るだとかね、
そうなの、
そうなのって、それあれな、報道でも発表されてて、南海トラフ地震の発生、
トラフはそうだけど、
うんうんうん、30年以内って言われてるでしょ、うんうん、でそれでその首都直下型も、うん、まあ、そういう風な状況でいつ起きてもおかしくないって言われてる中で、 あえて関東に行くのはいかがなものかなと、黙って東北さいだほい、そうだから、まあね、これはタラレバの話です、たらればの話ですけど、そうやって言われてるんだったらあえてリスクを犯す必要ないじゃんって思うの、そういう予想がされてるところに、富士山だって爆発すれば神奈川県お膝元はあれだよ、ね、で南海トラフ爆発すれば首都圏大変なことになるって、灰が1センチ積もるだけで、麻痺するっていう状況の中でさ、
ね、だよね、それ起こったらさ、
ね、そういう可能性のあるっていう話があるとさ、胃が寝たっていいねかって黙って秋田さえいればいい、って思うんですよ。
秋田もいいとこいっぱいある、そ
う、何もないとは思うけど、何もないと思いたいけども、でもね、もしそれと言われてる通りになればさ、あ、いいかね、ほいがあったなと後悔するよりだったらね、黙ってね、っていうことですよ。まあそれはどこに行ったって同じことですけどね、どこさ、どこを選んでも、
そうそう、
でどこを選んでも同じ、
何かがね、起きる起きないはもう本当分かんない、神の溝知るだしね。
そう、でも私海老蔵さんちょっとね発信したやつ気になってて、この間の地震ドンピシャだったんだよな、
うん、
それで5月 X デーに
それ言ったの、うん、もう
あのあれどでかいやつ来るって。
へえ、やだ。
それで5月の仕事全部仕事キャンセルで逃げるって発信して、でなんかね、なんかが降りてきたらしいんだよ、海蔵に。
海老蔵さん怖いよ。
第三の目が開いたらしくて、
開きそうだもんね。
それでとんでもねって、で逃げるっていうようなコメント出したらしいっすよ。本当かどうか分かんないよ。
まあでもそれが例えば注意喚起になってね、それが5月でもいいよね、
うん、だから別に外れることは一番ありがたいし、ね、だけど、うん、まあ、そういった人がいるっていうことで、じゃあ水の準備しようか、食料準備しようか、うん、
そう点検し直すとかね、
あとその家族とその連絡どうするかとかっていうのを今一度確認し合うっていうのは大事なことなの で、うんうん、で人それぞれの判断で人それぞれ動くわけで、海老蔵さんは仕事をキャンセルしてまで逃げるっていう選択をしてるけど、いや別にそこまでする必要ないじゃんって。とりあえずその棚固定するとかさ、
そうそうそう、
ね、タンクに水いっぱい入れとくとかさ、
だから、うん、だからいろんな
そういうのでまずね備えるっていう、ね、
う
ん、
そうそうそう、
そういうことが大事。
備えは大切ですよね、やっぱり。うん、してない人も多いだろうし ね、
でも海老蔵さんがそうやって言ったで公にしたってことはさ、あのその歌舞伎の仕事でしょ、要するに、うん、そんなできんのみたいな。しかも来るがこねがもわからねえものを理由に、えキャンセルってできんのって思った。
本当ですね、
すげえなって。よっぽど何か具体的にリアルにこう絵面が見えたのか、ね、父さんがよ、亡くなった父さんがよ、枕元に立って海老蔵逃げろって言ったのか、うーんよくわかんないけど、うん、ね、そういう話があったっていうのを見た時に、へーって、この人こうやって影響力あるのに公の場でこんなこと言うんだって。
すごいフォロワーとかの数すごいし、
そうなのよ、
反響だからね。私も見てるそのところにも結構
ね、
あのコメント出てくるから、何がしかで目にしますよ ね、
そうそうそう。だからそれだけこう影響力のある人がそうやっても堂々とやったってことは、本気でこの人に逃げれって世の中に訴えたいのかなって逆に思ったりしてね。
ほう、なるほど。
そう、
いやだから怖いよ ね、なんか私別にその方人それぞれをこうなんかすごいこうもうなんか預言者みたいにして扱うのはちょっと、うんうん、あれ趣味には合わないけど、うん、けど芸事の方ってなんか違う感性持ってると思ってて、うん、
だから第三の目はあるよ絶対。
そうだから、うん、そういう方のそういうおこと、あの言葉って割とんって思う
時はある
時はある、
うん、だってさ、あの日本の、芸能で、
うん、
その神様にまつわることをしてるわけじゃない、
うんうん
ね、だからやっぱりそういうこうなんだなんていうの、神がかり的な お知らせというかインスピレーションとかそういったものは受けやすいのかなって。でそれはどう判断するかは、
そうそうそう、
その受けた人のアンテナ次第で、
うん、次第
でそれを間違った解釈をする人もいるかもしれないし、ま、うん、っすぐ危ねえとかさ、
うん、
でこうここはこう明るい兆しとかって受ける人もいるし、うん、いろんな取り方があると思うから、まあ、そこには よく私も言えないんですけど、うん、ただねやっぱりそういったこう、ね、力は宿りそうなご職業ではありますよね。
そうそうそうそう、うん、なんか信憑性あるよね、なんかついつい、
どこの
なんか強えみたいな言葉遣い悪いですけれども、
そうそうそう、ね、あと真央ちゃんが守ってくれてんのかなとかさ真央ちゃんが守ってくれてんのかなとかさ、そうでもそういう力あったら真央ちゃんもうちょっと守れたんじゃないのってもいうツッコミもできたりさ、いろいろあるんですよね、うん、まあだから、まあ、その一応心に留めておくくらいにして、
うん
うん、
そうね、まず点検しましょうね、
そういうこと、
はい、ということですね。 Facebook
は Facebook は以上でございます。
はい、卒業、
卒業ね、
我々の卒業、
俺のチェリーボーイは
俺
あ違った別人格来てた、
うん、今あ姉御さんの中には男の方がいるんですよ。俺の
そう俺の 俺の初めての女は
おめえ、ダイヤ。
幼稚園の先生から。
それは問題発言だな。
嘘だぜ。
そりゃそうだ。
まあ卒業ですね。何かな、卒業式、セレモニー。セレモニーだって何回もやってるものは。
一番思い出に残ってる、じゃあ、セレモニーどれな感じですか。
一番心に残ってるセレモニー卒業は、卒業式じゃなくて、わけわかんねかったなっていう意味で、帝国ホテルで謝恩会を兼ねた卒業式典っていうのを学生の時にやったんですね、でほとんどのやつらがどういうわけか羽織袴なんですけど、私はワンピースで、でバレー部の子も洋服の人が多いんだけど、やっぱり羽織袴はレンタルで借りてきて着てるのもいて、で頭もやってセットして、だけどその中身について一切覚えてないんですよ。私帝国ホテルに足踏み入れたっていうのと、なんで恋がで羽織袴着てんのよっていう、で多分座って名前呼ばれるのかクラスごとだったのか分かんないんだけど、なんかあったはずなんですけど、自分の卒業式、部活だけじゃなくて全体のね、かえつの、でそれでだから中身全然覚えてない。でそのね、有名なここが帝国ホテルっていうのでやったっていうのと、その羽織袴しか覚えてないっていうのが頭にずっとある。高校の卒業式のシーンとか中学校のシーンとか小学校とかずっと覚えてるんですよ。
あ、わかる。私もちっちゃい頃の方が覚えてる。
大学生の時の卒業式だけ
皆無ですね。私も記憶が全然ない。
ただその場所と皆さんのいでたち、それしか覚えてないっていう話。
そう、私も大学はその仙台市体育館でやったんですよ、それでパイプ椅子に座ったなって、羽織袴着て座ったなしか覚えてない、
そのパイプ椅子すら覚えてないんだよ。だからホテル のゴージャスな椅子だったのか、立ちだったのか座らないで、それすら覚えてない。
まあ、でもさ、多分代表の人一人に授与ぐらいして終わりだったでしょうから、あんなに大勢何千人とかいたんでしょうから、そりゃ眠くもない、寝てたんじゃないかな、
だからガヤガヤしだったんじゃないかな。
ガヤガヤしてた、
ガヤガヤしてて、
でもう全然こう
誰も何も聞いてない、
そう、おごそかな 気とか何にもなかった。
感動の彼女も願ったもん。高校の時大号泣、中学校も号泣、小学校ですら号泣、ないだったの。
待てよ、小学校ない
だって周りみんなのあれ、あおげ、うえ、
あた小学校一番
あおげば年で号泣ですよ。
違うな、やっぱ、中学校も一緒だからみんなね、小学校中学校、
そっか
だからあんまり悲しくはなかったけど、一番セレモニー的に素敵って思ったのは、練習すっごいしませんでした、小学校
した
でこう学年っていうか、そのこうエールの交換みたいなさ、こうなんかあったですよ、私たちとかっていう
なんかその ね、
かセリフは忘れたけど、
下級生がやってくれるやつね。
で、そうで、なんか卒業生たちのパートと下級生パートみたいな、そんなの練習すごいしたなとかで、その完成形を最後で見るわけじゃないですか、見るし自分もなんか確か言ったはずなんですけど、そういうなんか感動した、ちょっと泣いたな、その場面で。確か
何だったんだろうな、私多分ずっとのスポショーとバレー部、部活で苦しがった記憶しかないから、それでなんかその仲間との別れ、後輩との別れとかで、
そうですよね、
そのクラスよりかはやっぱ部活に関わる思い出に対するセンチメンタル涙、
涙はありましたね。
そんな感じ
ということで、いろんな卒業の話してまいりましょう。 メールファックスこちらでお待ちしてます。ファックス番号は 888-3004 888-3004 番、
はい、そして E メールアドレスは acb@fm765.com 待っとー